皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。さて、冬季来日セミナーも終わりまして、無事真夏のメルボルンに戻っています。このポッドキャストがアップされる1月19日金曜日はですね、メルボルン39度が予想されております。39度ってさ、熱出してる人たちよりも暑いんだよね。すごいですよね。そんな冬の日本を羨ましがっている私ですが、これからいくつかに分けて2018年冬季来日のセキララ日記シリーズをお送りしていきたいと思います。セキララ日記は今週始まったばかりなので、かなりリアルタイムなブログ記事ですが、それをポッドキャストに取り上げることはほとんどないので、ちょっとした実験ですね。最近の記事は最近読んでるからいいよ、昔の記事を復習したいんだけどという人はぜひ hello@dancerslifesupport.com にメールくださいね。お待ちしております。では卵の日セキララ日記からいきましょう。新しい形のサポート、バレリーナの卵セッション、セキララ日記。2018年最初のブログはいつも通りセキララ日記から始めましょうか。このシリーズは来日セミナー後、私佐藤愛が来日していて、そのクラスを指導していて思ったことを包み隠さず書いていくシリーズです。嬉しかったこと、良くないと思ったこと、腹が立つなと思ったことなど書いていきますので、読むときはご自身の判断でどうぞ。バレリーナの卵セッションってなんだか長いので、今後私は勝手に卵の日と呼んでいきます。2018年の来日セミナーは2017年12月30日から始まっていました。なのでちゃんと言うとまだ2017年だったんですが、まあいいでしょ。卵の日の目的はバレリーナとして羽ばたく前の卵ちゃんたちをサポートするために、親御さんたちに情報を伝えようというもの。バレエダンサーって彼女の努力だけではうまくいきません。金銭的なサポートももちろん大事だし、お教室選びやコンクールへの出場、そしてお家でできる留学準備などは家族が二人三脚で、もしくは三人四脚で頑張らなければいけません。でもその情報ってすごく少ないんだよね。 DLS の元に来る質問のほとんどはお母さんたちです。確かに DLS ブログにはそのような人たち向けの記事はいくつかあるものの、この部分をしっかりとお伝えしないと将来のダンサーに影響が出てくるっていうのも気づいてます。だから始めたんですよ、卵の日。いつも新メニューをセミナーに追加するときはちょっとドキドキするのです。これでいいのかな、これが参加者が知りたいことかな、参加してくれた人たちが楽しんでくれるかななど。でもね、やっていても楽しかったし、参加者の皆さんがエンゲージしてくれてるのがよくわかった。こんなに家族に愛されている娘さんたちは幸せだなとも思った。こういうことをスタジオの壁や年齢、地方というものを振り払ってお話しできるのが DLS 内で育ってきているということもすごく嬉しかった。余談だけど、申し込みの数も多くてキャンセル待ちがたくさんあったセミナーでもあります。キャンセル待ちだった人たち、ごめんなさいね。まずは参加者の感想をいくつか読んでいきたいと思います。聞きたいと思っていた留学のリアルな部分や本当に必要なことは何かという部分を愛さんのお話から伺い、知ることができたと思います。どうサポートしたらよいかモヤモヤしていたことが吹っ切れました。どんなお話になるのか初めは分かりませんでしたが、先生でもない素人の親でも子供と同じ立場に立ってサポートすることはできるのだなと思わせてもらいました。子供一人ではやりきれないことをまさしく手伝うのが大事だと思いました。ありふれている情報の中から正しいものを見せていかなければと改めて思いました。バレエと関わることになり、親としても勉強になることが多く、子供時代にバレエと関わるきっかけがなかった私なのでありがたく感じています。具体的に今取り組むべきことが確認できました。いつも動画で見ている愛さんが目の前で話してくださっているので、この貴重な体験を無駄にしないように必死でした。休憩時間にお話ししていただいて、娘のことも覚えていてくださってありがとうございました。コーディネーターではなくチアリーダーとして応援していくように私も頑張ります。親は子供を一番大切にしてくれてます。だけど親の努力のベクトルだって正しい方向になってあげたいじゃないですか。例えば早くからのトーシューズがどうしてダメなのかを、ダメ、いいという白黒じゃなくって、どうしてダメなのかという部分を解剖学的に説明してあげたら、みんなそうやってくれるはず。ストレッチについてもいろいろと質問が来ていたけれど、股関節のレントゲンを一緒に見ながら人間の成長を考えたら、お家で行うストレッチだって変わっていくはず。良かれと思ってお家でストレッチしていたんだけれど、それが怪我や変形につながっていたら悲しいじゃないですか。 そういった情報が今の段階だとブログかバレエ雑誌でしか入ってきないですもんね。そりゃ難しいですよね。夜遅くのレッスンの時は何を食べるとかさ、成長期のダイエットとかさ、レッスン回数の増やし方や内容だとかも難しいところだし。参加者の方に書いてもらったフィードバックシートでこんな質問がありました。コンクールが全てではないとはいえ、海外で活躍する先輩を見ていると中学以上で必ずコンクール上位に入賞しています。どうお考えですか？赤裸々人気だけじゃつまらないだろうから、私の考えていることを書きます。むやみな、特に小さい子のコンクールは意味がないというのはもちろんです。特にコンクール出動する際に踊るバリエーションのレベルはプリンシパルレベルだということを考えると、いくら出場が彼女が舞台慣れすることだったり自信をつけるためだったりとかしても不適切でしょうね。そして子供たちが舞台慣れする必要がどこまであるのかも不思議ではあります。年齢的な部分や精神的な部分も考える必要があるし、コールドでなく一人で舞台で踊ることってバレエ団に入っても最初の何年かは絶対にないんだから。慣れるべきものはレッスンを人に見られてる感じ、つまりオーディションだったり英語でのレッスンだったりするんじゃないかと私個人は思う。ただ確かにコンクール入賞、そして奨学金、そして海外留学というケースは多く、島国の日本では特にそうやってしか海外のディレクターの目に留まる方法はないように思われがちですが、年齢に気をつけてみてください。12歳で留学はまずありません。ですから留学するようなスカラーが出る場合、コンクールに出る時期も計算する必要があります。コンクール資金 VS 留学オーディション資金も考えどころです。またコンクールはバレエ雑誌に取り上げられやすいということがあることもお忘れなく。だから多分質問のところに中学以上というのが書いてあったんでしょうね。もちろんコンクールがダメというわけではありません。ある程度の年齢になればもちろんそれで自分の実力を試す必要もあるだろうし、意の中の蛙にならないように現実を見るということも大事。ただそれってさ、かなりシビアですよ。だから精神的にそれを受け入れる、受け入れて、しかもその後跳ね返せる強さも必要ですよね。目標を作ってそこに向かう努力やその中にある難しいテクニックを練習するっていうのもよく聞くけど、その場合は自分の苦手な踊りやステップを練習するとなるから点数が良くない可能性があります。そしてそれでもいいんだという先生、生徒、親御さんの総合的な合意が必要だと思うな。ここら辺はすでに書いてある DLS のコンクールに対する記事を読んでください。 DLS キッズをはじめ子どもたちのセミナーをする場合、私がすごく気をつけているのは親も一緒に参加、見学できること。なぜって結局彼らは未成年ですから親御さんのサポートはすごく大事だと思うのです。だけど手は出さない、そのスペースも自立のためには大事だって。将来的にはさ、お友達が高校や大学で遊んでる時に海外に行って一人で暮らし、ディレクターと大人として会話をする必要がある子たちですからね。早い段階での自立はとても大事だし、親が子供から自立することも大事だと思います。これはバレエ学校でも感じることで、いくら子供が頑張っていても親が手や口を出しすぎるとうまくいかないのも見てきています。卵の日は卵自身も参加できるようにしてありました。家族参加の割引を作りました。そうすることでお互いが情報共有をできる、それも大事だと思ったのね。特に反抗期ってわけじゃないけど、お母さんが愛さんがこうやって言ってたよと言っても子供にとっては親から言われるわけだからさ、うるさいってなってしまうと思ったから。 DLS カンフェレンスで2017年に米田博美先生をお招きし、バレエ留学の本音というテーマでお話しした時にもなっていた自立。これはスタジオでバレエの先生がしつけるわけではなく、お家でしか練習できない部分ですからね。家庭というクローズドドアで行われていることだからこそ、外に共有されることもないので難しいんだと思う。ですからこのような形でバレリーナの卵たちをサポートする、新しいサポートの形が DLS にできたことは本当に嬉しいです。卵たちも参加してくださったのですが、セミナー終了後に体について質問に来てくれた子たちもいました。周りのお母さん方はすごいしっかりしてるね、これが自立なのね、なんていう声が。参加者から感化されるというのはお母さんたちも一緒みたいです。次回の卵セミナーは4月20日に名古屋で、4月27日に東京で行う予定です。申し込み争奪戦は2月17日予定なので、狙っている人は今からカレンダーに入れておきましょう。いかがでしたか？来週は冬季バレエ講習会の赤裸々日記をご紹介しますね。それまでにメルボルンが涼しくなってるといいんだけど。ではまた来週ポッドキャストでお会いしましょう。ハッピーランシング、佐藤愛でした。